では、今度4番目と5番目の、違った、5番目、6番目の、お話をしていただきたいなと思います。で、これが終わったら休憩をしたいなと思いますので、ぜひ、またね、ブレイクアウトルームで3人ずつですね、はい、行ってきていただけたらなと思います。では、今、14時22分なので、どうしようかな。35分までですね。はい。で、結構記憶を頼りになったりとか、想像しながらなので、ちょっと時間がかかると思いますので、14時35分まで。はい。で、時間配分はグループの中でしていただければと思います。では、いってらっしゃい。はい。いかがでしたでしょうか。またちょっとね、シェアしてもいいよっていう方は手を挙げるマークを押していただけますか？あ、さなえさんありがとうございます。お、いっぱいありがとうございます。じゃあ、さなえさんからお願いします。
はい。よろしくお願いし
は
ま
い、お
す。
願いします。
ミキさんとマサコさんと一緒だったんですが、すごく面白かったのが、同世、ほぼほぼ、あ、みんな同世代チームで、家の中が、の話をしたときに、トイレがボットントイレだったっていう話で盛り上がったんです。で、ああ、そうか、みたいな感じで、うん。それはすごく面白かったエピソードですね。で、そうですね、なんか生まれた時のことあんまり聞いてないんですけど、それでもなんかこうみんな、なんかこうだったんじゃないかっていう話ができて、私は偶然ちょっとなんか星読みをしてもらった時に、出生時間を知りたくて父に電話をした時に、父がこうでこうでこうでって話をしてくれたので、そのエピソードを話させてもらいました。
どんなエピソードですか？
ですね、父が、うちは商売をしてたので、クリーニング屋さんをしてたので、父がなんか配達に行ってたらしいんですよ、私が生まれた時。で、兄が2人いるんですけど、上の兄が、父が帰ってきたら、女の子が生まれたよって教えてくれたらしくて、それでその兄を連れて、病院に行ったって父が言ってました。なんかすごく暑い、8月だったんで暑い日だったよって言って話してくれましたね。
なんかいいですね。女の子が生まれたよって、なんかいいですね。
はい。で、なんか向かいのお家も男男でお腹に赤ちゃんがいて、で、うちも男男でお腹に赤ちゃんがいて、その向かいの奥さんが「お宅は絶対男だから」って言われてたらしいんですよ。で、なんか女の子が生まれたからすごくなんか嬉しかったっていう話をしてましたね。
いいですね。ありがとうございます。
ありがとうござい ます。
ありがとうございます。ボットン便所か。時代ですね。ありがとうございます。
割り込んですけど、雅子さんのところは、おばあちゃん家はボットンだけれども、ご自分のところ住んでた社宅は水
あ、
洗、
そう
この
で
ところ着いた時から水洗だったって、それですごいねっていう話をしてた。すいません、横から。ありがとうございます。
ありがとうございます。うちもばあちゃん家はボットンだったな、しばらく。ありがとうございます。じゃあ、まゆみさんお願いします。
はい、ありがとうございます。今回は、ゆきさんと、またれいこさんとも一緒でした。そう、それで私も自分の誕生の時の話をもう一回思い出したのが、私の母が5人姉妹なんですね。で、私が初孫だったんですけど、祖父の第一声が、また女だったよ。待望の女の子じゃない。また女だった。って言われたらしいです。で、面白いのが、私、そんなんで、サザエさん一家みたいな感じで、の教科版で、母の一家、北海道から東京に移り住んだので、私の祖父母と母の姉妹5人全員いるところへ父が入ってきた形だったんですよ。で、そこで私が生まれて、はい。 で、そういうあの大人がいっぱい、赤ちゃん一人でした。で、ゆきさんのお宅はなんか、お父様が洋服のデザイナーさんだったそうで、そういう職場でお弟子さんもいらっしゃるところで、やっぱり大人がいっぱいいる中で生まれた。で、玲子さんが真逆で、もう完全ワンオペで、でお姉ちゃんも、年子のお姉ちゃんいて、あで玲子さんも生まれて、でもお父様が自衛官でいらっしゃらないので、本当にすごい大変な中で育ててもらったっていうお話を伺いました。
うーん、
だからあと名前の由来とかもちょっとね、あの話題に出たんですよね。
うーん、
それも面白かったですけど、なんか長くなっちゃいそうなんで。
いえいえ、ありがとうございます。はい、すごいね、みんな全然違うところに生まれててね、すごいですね。ありがとうございます。じゃあリエさんお願いします。
はい、お願いします。私はユミちゃんとアキコさんと3人のグループだったんですけど、みんな長女で、でユミちゃんは、まあ、さっきも言ってたように、あのお二人ちょっと死産だった、でゆみちゃんが生まれて、まあ、待望の子であったっていうことと、で私も、母が結構体が弱くて、なんか高校のがほとんど行けてなかったぐらい結構体が弱かったの でしかも、母の妹さんが結構若い時に結婚して出産をしてたので、なんかちょっと多分自分もすごい欲しかったんだろうなっていう感じ、自分のが結婚も遅くてやっと生まれた、まあ、待望の子だったのかなっていう感じで、そうですね、体が弱かったから、まあ、無事に産めてよかったなっていう感じだったと、はい、思います。で、あきこさんの方もなんかあの逆子で、しかも首にこのへせの緒が巻きついていて、あの緊急帝王切開で、あの違う病院に運ばれて、で本当にあの麻酔も効かない中お腹を切られて生まれた子、本当にもう本当待望の子というか、ほっとしたっていう感じの、はい、結構大変だったみたいで、お母さんがすごくその時の話を覚えてるっていうことで、まあ、皆さんやっぱりね、いろいろ大変だったっていうこと、とあとは、すごく印象に残ったのが、まあ、あきこさんのお母様がそんな大変な出産した後に3ヶ月後にはもう仕事復帰してたっていうこと、もうなんかみたいな、なんか弁護士だったっていうことで、なんかもう女性起業家、なんかもう先駆けな、働く女性の先駆け、あの当時でもう3ヶ月で復帰するってすごいことだし、そう、なんかもうお手伝いさんもおばあちゃんもフル活用で罪悪感もなかったっていうのがすごいかっこいいなと思って、やっぱりね、どうしても子供を小さい時から保育園に預けると、やっぱ罪悪感ってどうしても私もね出てきあったので、そういうのもなく、なんか本当仕事に邁進する女性の先駆けでかっこいいなって思って、はい、ちょっと感動しました。
いいですね。あきちゃんは、はい、あのちなみにお母さんが罪悪感ゼロで、あのお仕事に邁進している姿をね、ちっちゃな頃から見てたと思うんだけど、それに関してどう思ってましたか、子供の時。
私ね、すごいかっこいいと思ってました。なんかだからこう勉強することとか仕事することも当然って思ってて、逆に会社員私10年続けてた時に、なんか母のように仕事に打ち込めない自分がなんか悔しかったなって、そうそう、それを当たり前と思ってたから、自分も何かねこう形にできないと、その社会人として。だけどなんか私こうね、保育園預けた時罪悪感感じるし、仕事もそんなに面白くないし、なんか母のようになれないなってずっと思ってましたね。
なんかそういうの聞くと罪悪感って必要ないものかもしれないです ね、
ね、
子供は子供で勝手に感じることがあるし、子供は子供で勝手に親の姿を見てるから、どれだけ自分が完璧にやったとしても子供の見方は違うじゃないですか。で逆にどれだけ自分が罪悪感を感じながら申し訳ないなと思っていても、子供を見るところが違うから、 うん、だからそういうのも感じる必要ないのかもしれないですよね。はい、ありがとうございます。すごいね、麻酔も効かない中お腹切るってね男の人じゃ即死しちゃいますよね母は強しですね。ありがとうございます。ではですね、ここから3時まで休憩をしたいと思います。また3時になりましたら始めますので、お集まりください。では、洗濯物を入れたり畳んだりっていうのがあると思いますので、3時までじゃあ休憩です。ではまた3時になったら会いましょう。